皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
アネストでございます。
うん。6月20日の第213回ということで、はい、ございますが、まあ先ほど私番組始める前にちらっと話しましたけれども、今年初の蚊に刺されたということで、テンションが下がっておりますが、皆さんはまだまだ蚊に刺される年ですか？
いや、まあそうじゃないですかね。
そうね、同い年だからね。
うん、刺されなくなるの？
なんか、なんだろう、まあ一つ、こう健康状態が悪くなると刺されなくなる説があるじゃないですか。
ああ、なんかちょっとこいつの血は使えねえなっていう、蚊が選別してくると
。美味しそうな血とそうでない血をこう嗅ぎ分けてるっぽいみたいな話はよく聞きますけれども、ただ確率やっぱり上がるのはそれ以外にも、なんかアルコールを飲んだ後とか、あの運動した後、体温が高い人に寄ってくるみたいですね。
あの、二酸化炭素によ、寄ってくるって聞くけどね。
何パターン？
ん？二酸化炭素？
あ、二酸化炭素ね。ああ、そうそうそうそう。
何パターン？
二人
二酸化炭素パターンです。そういう意味で言うと。
そうね。だから、やっぱ運動した後とかアルコール飲んだ後って結構こう、息、吐く息に特徴があったりとかするのかもしれないですね。だから。
うん。うん、二酸化炭素が多く排出されるところに、蚊が寄るから、うん、屋外でなんかこう、バーベキューとかテント張ってキャンプやるときに、蚊をこちら側に来させないようにするためには、ドライアイスを大量に持ってって、ある一定のところにドンと置いとけばその近くに蚊が寄っていくので、 あまり刺されなくなるという話は聞いたことある。
なんていうかね、ビアガーデン的なところで飲んだ後に刺されたんですよ。
もう刺されまくり
で、昨日の話か
い。完全に昨日の話だと思うけど、それはだってもうビールなんてそんな二酸化炭素の山じゃないですか。
ちなみに、虫除けスプレーをしなかった。
あ、その時はね、まだ、そう、大丈夫だろうというね。
あ、うん、あ、もう、ダロー運転ですね。
そうそうそう、ダロー運転の
後。虫除けスプレーをしっかりやっとけば、自分のとこには来ないんじゃないかな、という。
ある程度はね。
ある程度。
でも、まあ、皆さん結構、外で飲む時ってしてるんですかね。
そもそも飲まないんでわからないです。
僕でも、ちっちゃい虫除けスプレー持ってて、ちょっと気になるときにシュッシュッシュッってやって、一緒にいた人とかにも、あ、これ使うって言って、うん、えって言われるけど。
エチケって言われるけど。すごいじゃん、これ。
いや、でもそう、大体の人が、えってなってた。
うん。普通なんか持ち歩いてないよね。
そうそう。何してんのみたいな感じで思われるんですけど。
まあ、女子かって。
そう、女子は持ち歩いてると思うけど。
今日マジ虫多いんだよね、シュッシュッとか言ったら。
出た出た。
すげえ、なんか、冷めたのに見られる。
ギャル出たよ、ギャル。
何あの、制汗スプレー並みのね、持ち歩き
なんで。ね、
なるほど。まぁ、ちょっと僕もそういう感じで、昨日、帰りにコンビニで虫除けスプレーを買うというね、もうあんま役立たない感じですけど。一応買ったんでね。
でもまぁ、そういうシーズンですか、うん。初夏というか。
そう。
うん。まぁ、このジメジメしたね、この雨が降った後の水たまりに、ボウフラが湧き。
うん。
またこの話に戻るんか。
いや、まあ、そういう時期かな、と。
うん。はい、まあ、そういう時期で、じめじめを乗り越えれば夏が来るという感じですけど、まあ、早いもんですね、もうね。かけらじも6周年が近く、6周年だよな。
え？
6 周年だよね。2009年。年あ、6周年だな。
6周年。丸6年と
か、ね。丸6年がね。
うん。
近づいてきておりますけれども。まあちょっと今年何をするかというのはまたちょっと別途考えるとしてですね。まあこの長々と初回から聞いていただいている方がいらっしゃるのかどうかわかりませんが、いや、まあちょっと頑張りますのでね。これからも応援をよろしくお願いしますと。
お願いします。
はい。ということでお便りに入りますが、一通ケリーさんから来ておりますので、読ませていただきます。ドッジボール論というタイトルでいただいております。 皆さんこんにちは。スポーツ全般が苦手なケリーですと。こんにちはと。ありがとうございます。ドッジボールの話題はネットニュースで見て、なるほどな、こう思う人もいるよねと感じていました。弱いから序盤から狙われるのは日常茶飯事でしたよと。それでも僕はいじめとは感じていなかったですね。さっさと外野に行って強い子に任せておこうって思っていました。
ああ。
はい。
あるね。
あるある。
あります。参加、不参加を選択させたらという意見が出ていましたが、僕はそれもどうかなと思います。うん、不参加表明をしたら下で、あいつ嫌だから参加しないんだぜと陰口を言われたり、新たないじめのきっかけになると思います。
うん、
僕の小学生は、1学年1クラスしかありませんでした。放課後で遊ぶときも同じクラスメイトたちです。野球が流行するとみんな野球を参加することになります。行かなかったら陰口を言われるし、行ったら行ったりうちのチームにいらないからそっちのチームに入ってよと言われ、たらい回しされたり、迷惑がられたり、僕って一体と思ったものですと。
うん。
のび太は下手だけどジャイアンに野球に来いと言われるだけマシに思います。
おー。うん、
ドッジボールをするのは主に小学生時代だと思います。長い人生のたった数年間の話ですよ。そこで自分のできること、できないこと、得意なこと、不得意なことを探す人生のお試し期間なんじゃないでしょうか。学校で習うスポーツって数が少ないと思います。僕はどれも好きじゃないです。もっと多種多様のスポーツに触れる機会を設けて、少しでも自分に合ったスポーツを見つけられるようになればいいなと番組を聞いていて思いました。iPhone から送信と。いただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、例えば、ボルダリングとかさ。
いやいや。
最近の社会人に人気のある。
あ、登るやつね。
すげえ小学生だなってなるよ、それ。
あれでもさ、学校にあの施設欲しいよね。
欲しいね。
あの、体育館の横の壁とかね。
うん、そうそうそ
う。うん。なんか、おしゃれじゃん。
うん。
あの石に色ついてるしさ。
おしゃれやん。
あれはもう、俺たちの中高生時代とかにやったらもう完全に鬼ごっこに利用するよね、ああいうのね。
いや、あなたはもう、あの壁でボルダリングしてましたから。
まあね、あの、ボルダリングする場所なくても登ってたから、ね。
うん、そうそうそうそう。関係ないですよ、もう。
もういざとなったらもう、こう、360度こう、ぐるっと回転するタイプの、こう、天井に引っ付けるぐらいのね、ボルダリング。
むしろ、だってグリーンティーさんはボルダリングじゃなくて、あれ足で登ってた。
あれもありえないみたいな。
いや、でもね、あれできるの、俺、結構特殊なのかなと思ってたら、うん、うちね、なんか、会社に、こう、ボルダリングのプロみたいな人がいて、なんか、ね、そういう人ってもう普通の壁でも爪引っ掛けるだけで登っていけるみたい。
普通の壁ってだって爪引っ掛けるところなかったらどうすんの？
いや、ちょっとだから、ちょっとほんと2ミリぐらいのところで、の、なんかこう、筋ぐらみ、あれは。この、普通の直角の壁を登っていけるみたいよ。
あ、そう。
うん、
いや、でもさすがに手使うでしょ？
あ、手は使うよ。手は使うけど。
あの足立てないホールってそれ、マトリックスの世界だ
いやいや、でも、ねえ。
うん。まあ、あと、もう一つ思い出したのが、あの、本当にスポーツのヒエラルキーというか、
うん。
あの、サッカーで5人と5人で集まった時にチーム決めをするじゃん。
うん。
グッパーとかで決めることが多かったけど、うん、たまになんかいるいらないじゃんけんみたいな。
え、何それ？
あって、僕、あります？小学校の時に。リーダー、必ず強い人が二手に分かれなきゃ試合にならないから、
う
ん、リーダー的な人がまた一旦あの分かれて、なんかいるいらないじゃんけんみたいなの始めるんですよ。
うん、
勝った方が、あの、残りのいる8人から好きな人を選べるんですよね。
ああ、そういうのはあったかもしれないな。
で、あ、もう〇〇くん、あと〇〇くんとか言って、うん、じゃんけんして〇〇くんとか、向こうも、勝ったら向こうの評価からも指名されて。
ドラフトみたいな。
そうそうそう。第1回、選択希望選手、〇〇くんとかになって、
わーみたいな。
で、最後に僕が選ばれるみたいな。サッカーできないみたいな。
なんか最後だとちょっとね、
そうそう、その時に最後の方になると、なんか俺使えねえやつと思われてんのか、うん、みたいな。
おい、そもそも、それに参加してなかったから、そういうの知らないのかもしれない。
うん、全部さ、小学校の時のそういう、ドッジボールでどうだったとかさ、
うん、
あの、スポーツ苦手だったとかって、あの、大人になって考えると、めちゃくちゃ小さな問題というか、
うん、
可愛らしい思い出になっちゃうなと思って。う
ん、まあ、その時よりも深刻さは減るよね。
うん。
え、それ以上の深刻
さ、ね、大人が勝手に、これすげえいじめじゃねえって、大人が勝手に言ってるだけ感が って、うん、あんたそんなことで、ねえ、くじけちゃうんだくらいだったら、ちょっと練習してみなさいよくらいの、そういう感じで親はいてほしいかなと。
いや、でもね、まあ実体験から申しますと、
はい。
やっぱ、自分の親に、こう、付け離されるっていうのは結構厳しいもんあるよ。
そっか。
うん。まあ、一応子供の立場に立って話して、いやいや、大変だったねっていう言葉の後にそれだったらまあまあ。
ああ、なるほど、ね。
頑張ろうかなってな
る。全面的にあんたが悪いってなってるとちょっと話聞いてくれねえなってなっちゃうね。
そうそうそう、はあみたいな。あ、なるほど、みたいな。もう、じゃあいいやってなっちゃう。うん、子供がひねくれるね、今私がこんなになってるのも多分。
こんなになってる。
いや、まあ、うちの親のせいじゃないですけど。
まあ、あれだよね、バランス大事だよね、そこは。そうそうそう、あまりに過保護にされても、今のね、モンスターペアレンスか。
あ、そうそうそう。
みたいになっちゃうしね。
なんだろうね、うん、その、例えば、子供が、そう、スポーツができないとかで、うん、いじめられた、みたいなことを親に相談したときに、いや、大変だったね。いや、もうこんなに可愛いのになんでだろうね。みたいなことをずっと言ってると子供は付け上がるんで、それはそれでもちろんダメですし、すぐにこう突っ跳ねるのも、もうなんかひねくれちゃう気がするので、まあそれはそれでダメなんで、一番いいのは、まあ、子供の立場だって、いや、大変だったねっていう、小学校の時ですよ。大変だったねっていう言葉の後に、でも、じゃあ、ドッジボール一緒に練習しよっか。みたいな。でもそれが一番理想の親なんじゃないですか。
まあそうだね。まあ家族構成が例えば2、3人ぐらいのね、少なめの、まあ今は2、3人も多いと思いますけど、うん、少なめの構成の時と昔のさ、もう6人、7人バンバンいた時とはまた違ってくると思いますけど ね、もう6、7人いたら親なんか面倒見いけないから、もう、うん、そっちのね、突っ放すの方が多かっただろうね。
むしろ兄弟で選んとかしてくれって。そうそうそう、
兄弟でね。
お兄ちゃんとかが、
うん。兄弟がいるところはね、多分兄弟同士でそういうのを話すでしょうから、うん、まず多分親に話す前に、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとかね、うん、に多分話すんでしょうけどね。
まあ僕、ドッジボールした時に、学年を超えてやろうぜみたいになった時に、弟が参加してきたけど、僕がやったボール弟ボーン止めて、弟のボール僕ブーンって負け、1対1で普通に負けるっていう、すっげえ恥ずかしかったけどな。
兄弟コントじゃん、もう。
兄弟コント。弟のがもう、おかしいくらいスポーツのね、スポーツ神経も全部持ってかれてしまって
た。素晴らしいですね。私はもう花からなかったので。
ああ、年下のね。いやまあ、いろんなね、ケースあるけど、
うん、
まあ、深刻な例も絶対あるとは思うんですけど、大概の場合は、ね、そんな重く考える必要ないかなって。
うん、だから、まあ、大人になるとさ、まあ、例えば子供とかに、いや、そんなの、大人だったらね、大したことないんだよって言われるけど、子供にとってはそれが今、その時点での、なんか、すべてみたいな感じ。
まあ本当に、
ね、
すごく大きく感情の、
そうそう、
あれがありますからね。
まあ、いじめかどうかをね、決めつけるのは大人じゃなくて、まあ、子供だしね。
うん。
で、さらに、まあそこをどう考えるかっていうのは、ちょっと大人のフォローが必要になるかもしれないですね。そうですね。はい。ということでお便りね、ちょっとお便りから外れた感想をたくさん言ってしまいましたけれども、ちょっとね、時間が長くなってしまったので、この辺にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。さて、本題に入ります。番組コンテンツ。うまうまさんがかけられたいのですね。
はい。
内容の紹介をお願いします。
はい。最近ですね、幼児、歩き始めた子供に、犬の首輪みたいな感じでですね、肩にこう、ガッてこう、リードをつける、親が、急増してるんだそうですと。
うん、
ほう。
もうなんか、どっかで見たかな、くらいなんで、そんなに、あそこにもいる子供、こっちにもいるっていうほど見てないんですが、まあ、ちょっと今そのリードをめぐってですね、ちょっと賛否両論出てきてると。
うん。
うん、というところで、まあ、そのリードをね、幼児用のリードを使うっていう親が急増してることに対して、
うん、
我々はどう思うのかというのをね、ちょっと考えていきたいなと。思います。
うん。わかりました。じゃあ、糸端カオス、こちらホネストさんですけれども、
はい、
紹介をお願いします。
もう今日何しようかなと思った時にですね、まあ、もうそろそろ、6年、丸6年がうちの番組も近づいていると。
うん。
いうところなんですが、 せっかく名前を決めたうちのキャラクター使ってねえなっていうのもね、うん、なんとなく感じまして、うん、まあそれと愛、まあゆるキャラというもの自体をね、今世の中にいっぱい出てますけれども、
うん、
そこの取扱説明書というものがあるらしいという、うん、いう話も聞きまして、じゃあその取扱説明書と同じようなものをうちの番組でも作ってみたらどうかなということで、ちょっと今日はキャラクターの話をしようかなと思ってます。
うん、
ゆるキャラについての話って感じですかね。
まあまあそうですね、どちらかというとね。
うん、取扱説明書っていうのがどういうものなのかっていうのもね。
そうですね。
知れるということで。
はい。
はい。楽しみにしたいと思います。ではまずね、かけらいタイムズから始めましょう。
はい。四字折り道をどう思うかというタイトルで、かけらじタイムズの方を進めていきたいのですが、幼児用リードという言葉はお二人は聞いたことありますでしょうか？
うん、あります、あります。
あります。
はい。
見たことはどうですか？
見たことはないね。テレビで見たことがあるくらいだね。
ああ、テレビでもちょっとやっちゃってやってましたね。うん、うん、うん。まあ、この幼児用リードがですね、浸透してきてるらしいんですけども、うん、それに対して安心だよねって声と、ちょっと違和感があるんですが、という意見が出てきてると。
うん
うん、で、一番の意見としては、まあ、その、引き止めておけるって安心感もあるんですが、ちょっと犬みたいだねという、
うん、
まあ、見方もできてしまうのではないかと、いうところでですね。ね、ええ、で、僕の手元に、まあ、痛いニュースをね、この記事を取り扱った時の痛いニュースの感想のレスが非常についてるんですよ。うん、ちょっとそれをね、紹介して3人で話していきたいな、と。あ、ちょっとやばいですね。今日、全然、ろれつが回ってないんですけど、
ね、大丈夫か？
朝だから。はい。まず、勝手に走り回せる、回らせる、親の方がやばいっていう意見もあるんで、
はい。
なんか、わーとか言って、どっから来たかわかんない、ね、子供もいるじゃないですか。うん、親がやたら遠くにいるみたいな。まあ、そういうのは多少周りからしてもね、まあなんか別に可愛いってなるんですけども、あのなんかこう、よく転んじゃったりするし、なんかこう角にぶつかったりするし、勝手に人の方にこうね、バッてこう飛びついてきたりするっていう子供もいますから、
はい。
ちょっとそう親の注意がちょっと離れるだけでそういうことにつながるっていうことはありえますよね。
まあね。
あとは、虐待なんじゃないかとかですね。あとは、いい言葉としては、リードを掴む手があるなら、子供と手をつなげ、とかいう、文字が書かれたりとかしてね。
うん。なぜリードにする人があるのかっていう。
いや、そこですよね。
うん、
でリード自体は、まあ大体そんなに長くなくて、85センチくらい、まあ1メートル弱って感じですかね。だから本当に、手が2倍、3倍くらいの長さになったよってだけで、
うん、
で、まあ、ちゃんとその、つけるところも首じゃなくて、あの、肩、胸からか、あの、そのワイヤーというかね、あの、紐を、
うん、
あの、肩と背中にくくりつけるような形で持ってるので、引っ張られても、肺が潰れたりしないと。
うん。
ということで、あの、まあ、犬の首輪とは全く形状は異なってきてるんですね。
うん。
まあ、でも、ちっちゃい子を、そういうリードをこっぽーってこう持ちながら歩いてると、なんかちょっと違和感は確かにあるのかなと。率直にいかがですか？お二人はそのリードが繋がってるとしたら。
嫌だろうね。いや、子供の立場にた、多分リードをつけるとすると、まあ、親にもよるでしょうけど、まあ、立って歩けるようになって、ちょっとしてぐらいでしょ。
1歳、2歳。うん、
そうそう。だから多分子供からしたらその時の記憶なんて多分ほぼないと思うんですよ。うんうん、よっぽど嫌なことじゃなければね。 大人になった時に、俺なんか2歳の時にリードつけられてなかったみたいなことを
多分言う。動きづらかったよって
、ね、そんな記憶があったんだけどみたいなことは、まああんま言わないのかなとは思うんだけれども、うん、見てる側として、多分、勝手なイメージよ。その、リードがつけられてる子供の、親側、はい、持ってる側の、親の、その状況を想像すると、リードを持ちながら、片手でスマートフォンしてんじゃないかなと思うんだよ。なんかイメージですけどね。だから、子供のことをあんまり第一に見ずに、自分のことを例えばベンチに座ってなんかやってるとか、なんか他のお母様方と立ち話してるとか、なんか、その、第一優先で子供を見ちゃうと自分のことができないんで、そうじゃないことをやりたいからリードをつけてます。で、もしも変なところに行きそうだったら、ああ、動いたら危ないと思ってすぐにリードをこう止めればいいみたいな、そんな風景なんじゃないのかなって勘ぐっちゃうんですよ。
うん、
そうだとしたら、なんか、親としてどうなのかなと僕は思っちゃうけどね。
僕も今までこれなかったということを考えると、新しくできてきましたと。
うん、
でも今まで別にそれなくても、まあ危ない経験はあったと思うんですが、なんとかなってきましたと。
うん、
なんでこんなのができたのっていう、いるのっていう。
そうなんだよね。
少しだけありますね。まあもちろん便利。っていう安心っていうところはあるとは思うんですけど。
まあね。
どうですグリーンティーさんは。
まあ私個人の意見としては子供持ってない人間が口出しできる問題ではないのかなっていうね。怒って思ってしまうんですけども。そうそうそうそう。いやもう思っちゃうんですけども。逆に言うとね。そう親はどういうふうに困っているのかっていうのがわからないんですよ、
うん。
なんでこれが。出てきたのか。ただそれって昔と比べて違うって言ったって、はい、社会環境的に何かが違うのかもしれないし、
うん、
危険が増えたのかもしれないし、そう何を切実に困って使い始めてるのかなっていう、ちょっとそこをもう少し詳しく知りたいですよね。そうもっと別の方法があるかもしれない。ただまあ確かに手をつなげばいいっていう意見はあるんですけど、なんかニュースを見ると二人子供がいてね、一人の赤ちゃんをちょっとあやしてる最中にもう一人がバーッと出てっちゃったみたいな事例があったりとか、まあ確かにそうだったらちょっともう二人いるときはちょっとつなげておくっていうのもまあ考えられなくはないのかなっていうのもちょっと思ったし。
これでも商品化にあたってなんかちょっとカスタマージャーニーマップみたいなとか作ってさ、うん、
すげえ具体的に言ったけど。
だいたいチャンネルがこうなってくる、こういう風なマップが考えられる。PDCA 回してこういう風にして、このリードの長さとかについても話し合うとか、
うん。
そういう風にして話し合わせれてるとしたら滑稽な
話だなと。いや、まあまあ、そうだよ。だからその、要はどういうターゲットにね、
うん、
これを使ってもらおうとしてるのかっていうところはもちろん、製品考える上ではやってるでしょうけど、今、グリンティさんが言ったように、その、二人目が生まれて、一人をあやしてるときにもう一方歩ける方がどっか行っちゃって、なんかハラハラしましたみたいな経験が非常に多いんでっていうことであれば、まあその側面はわかるかなと思うんだけど、その製品が出たら、本来その製品が使われてほしい場面ではない使われ方をすることも想定しなきゃいけないと思うんですよね。
うん。
だから、そういう風な使われ方をしたときに、なんか、せっかくいい製品なのに、その製品がダメっていう風に捉えられる可能性があるなっていうのもちょっと懸念するよね。だから、製品側の立場として立ってみるとってことだけども。
まあ、それ誰が悪いんだろうね、それね。よく、まあまあ、往々にしてあるよね。
そうそう。
だから製品が違う使い方されるっていうのは。
使ってる側がもちろん悪いん。だろうけどね。ただそういう風に使われる可能性があるっていうことも本当にメーカーさん考えてましたか？それはその利用者が使ってああいう使い方があるんだったらまずかったよねって後で気づいてませんかっていう話もあるよね。
まあこれがだからまずいかどうかってのはまた別の話なんだけどね。
そうそうまあね。
まあ、本人たちからはとても便利。
うん、
で、まあ、それを見てる周りの人からすると、 不自然に思われたり、まあご高齢の方からするとこんなのつけてるっていうことに対して若干反対意見が出る可能性もある。あ、
虐待なんじゃないかっていう。
で、まあ、さらにはまあ、若い人から見ると子供を持った経験がないので、
うん、
まあ違和感はだけが残ってしまうと。
そうそうね。
まあ難しいツールですよね。
うん。
まあ、とはいえ、うん、ずっと手つないでね、まあもちろんずっと手のつないでもらえるといいんですけども、どうしても、なんかちょっと親が両手で何か作業しなきゃいけない瞬間とかに子供がファーッと行っちゃう。
うん、
でもリード持つだったら両手でも結構何かできますからね。
うん、
やっぱり核家族が増えたとか、そういうところも影響があるんだろうなと思うんですけどね。あの、おばあちゃんに預けるとかっていうことが、できにくくなってるという背景もあるんだろうなって勘ぐることは、まあ、できるんですけれども、
うん、
まあリード以外の手段もあるんじゃないのかなっていうのはね、まあ
思いますけどね。ちょっと恐れてるのは、まあこのツールのがいいか悪いかじゃなくて似たツールも大量にあると思うんですけど、
うん、
結構その今だとこれマイノリティな状況になってるから、こんな感じで、なんかちょっと違和感あるねとかってなってるんですけど、人間って自然とたくさんの人が使い始めると違和感がなくなっていくっていう傾向にあって、なんかこれ自体がすごく標準化してしまうと、また海外から、なんか日本人おかしくねえかみたいな感じで、なんか子供に縄つけてんだけどみたいな。
でもね、わかった。
わかった。
違和感が僕がずっとあるのは、うん、きっとお母さんが手で持ってるという、製品を考えてるからだと思うのよ。
ん？
そのリードをね、
うん。
お母さんの体から出てる紐に子供がリード形式で繋がってる分には、外側から見てそんなに違和感がないような気がするんです。
あ、お腹に巻きつけてるとかってこと？
あ、そうそうそう。腰から出てる紐と赤ちゃんの腰紐が繋がってます。で、通常の場合は赤ちゃんと手を繋いでます。で、歩いてます。で、ちょっと手を離した隙に、遠く行かないようにっていうことで、体同士が繋がってるだったら、そんな違和感ないような気がするわ。
ああ、うん、手で持ってるから首は、犬の散歩っぽく見えちゃう。
そうそうそうそうそう、そう。
まあ、あるかもしれない。
それが多分、なんか、違うんじゃないのってなってる。個人的によ。自分の中で、腑に落ちないのは、なんかそこのような気がするな。
でもなんかちょっと遠くにわーって走り落とした時にちょっと行っちゃダメよってなった時に手首のね、その力を利用してちょっと後ろに振って引き下げるというか。
そうそうそう、引き下げちゃいそうだけどね。うん。
時にはちょっと手の方が器用かなっていう気がするんですけどね。うん、
まああんまり見たことないですね。
今
は
ね、
はい、これ。実際は少ないと思いますよ、非常に。まあどっかの公園だったりとか、
うん、
まあ、車道が多いようなところとかでちっちゃい子供も歩かせなきゃいけない時とかは、まあ、ベビーカーに乗ってるんだったらいいんですけど、ベビーカーから降りた時に関してはこういうものがちょっと使われるっていうケースが今後増えてくるんじゃないかなとは思ってるので、
うん、
まあそれについてどう思うのかっていうね。
これで本当にその危険から守れるのかっていう。
あ、そうそうそう、そこもありますよね。
疑問もあるんで。
この85センチでも足りない時ってありますよね。
そう、
まあね。
お母さんと子供の間が紐で繋がれるってことは、その間は人は通行できなくなっちゃうからね。
こんなもん間に自転車が走ってくる
っていう
ケースもあるわけで、新しい危険が生じるっていうこともあるのでね。まあこれで完全ではないし、新しい別の危険性も生まれるっていう観点もありますからね。
だからその、便利にしてあげようっていう気持ちで製品を開発するってことはとってもいいことかなと思うんで、ちょっと試験運用してもらって、でなんかこういう事例がありますっていうのを商品側も真摯に受け止めて改善していくという、ただただこれを売りさばいて流行らせたいとかじゃなくて、まあそういうあれですよね、僕らの意見っていうのもかなり伝えていかなきゃいけないと思うので、それが一つネットでこういうニュースになった時にこれとこのメーカーの人絶対そういう記事見ると思うんですけど、そこでちょっともうちょっと商品の改良をするとか、なんか他のアイデアに結びつけてもらうとか。
まああれだよね、リードってそんなに売れると思えないよね。
うん、
なんかもともと子供に対するさ、産業っていうこと自体がこの少子化の影響で尻すぼみじゃないですか。まあ縮小してるからね。
うん、
うん、 まあ、だから、多分純粋に親の負担をさ、減らそうっていうのと、あの、これを使うことで、あの、子供を育てやすくしようっていう気持ちが多分純粋にあったんだと思うんだけどね。少子化の対策みたいなところにも、こう、貢献、我が社は貢献できるんじゃないかみたいなね。
うん。
うん。単に儲け主義だけでやってるとはちょっと思ってないんですけども。うん、まあもう少しだから、あの、まあこれは最初の製品だとしても、もうこう次へのブラッシュアップにね、こういった意見を参考にしてもらえればいいと思いますけどね。最初はまあ、なんていうの、荒削りなものはたくさん出てくるのはしょうがないと思いますから。
うん、まあ時代が変わっていくときに、うん、昔はまあそういうふうにしなくてよかったけど、最近マルチタスクが非常に多いので、
うんうんうん、
まあ、スマートフォン片手にって言ってますけど、そのスマートフォンもね、うん、まあ、例えば、どうしても仕事で電話出なきゃいけなかったりとか、
うん、
昔はそんなことなかったんだけど、っていう、現代人ならではの悩みもあるわけなので。
そう、共働きが増えてるしね。
そうですね。
そういう、やっぱ、社会状況みたいなのもある
から
、
ね。だから、昔はこうだったのっていうのは、まあ、通用はしないかなとは、うん、まあ、もうちょっと柔軟にね、考えていくっていう姿勢は、できるのかなとは。
うん、
思いますけども、まあ、とはいえちょっと違和感がね、なくはないので、急にこんな、ね、直してるのを見ると、まあ、その辺は社会がどう見るかっていうところ、意外と僕ら3人の中では違和感がちょっとあったりとかするかもしれなくても、全然なんかウェルカムな感じでなってしまうかもしれないのでね。
うん、
まあ、でもこれによ
っ、まあ、そうだね。まあ、ちょっと今回僕は若干会社寄りの立場に。
うん。
あので考えてみましたけれども。まあ違和感はまあ、純粋には感じますよ。
そうですね。うん、まあちょっとこれ皆さんからもぜひ、感想いただきたいなと思いますので。まあ3人の話はこの辺にしておいてですね。まあ今後、まあこのリード、まあ多分目につく機会が増えてくると思うので、そうなってちょっと改めて、まあどういった話をね、できるのかまた3人に話したいと。このように思いますので、今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。ゆるキャラの取扱説明書ということで。
はい。
まあ、ゆるキャラを噛みましたけれどもね。
ゆるく行きましょう。
ゆるくまあ世の中には最近そのゆるキャラというものが非常に多く存在するわけでございますけれども、まあ、その中で一番有名なのがきっとフナッシーなのかなと、いうふうに思いますけれどもね。うん、まあ、おそらくフナッシーにはですね、取扱説明書はないのかなと。まあ、なぜなら、きっと入ってる人は一人しかいないですからね。
うん。
まあ、なんですが、それぞれの都市、ね、いろんな県、都道府県ありますけれども、都道府県公認の、とかね、市区町村公認のゆるキャラというものについてはですね、やはりまあその市、あとはまあ県とかのイメージをそのゆるキャラにつけようという思いがありますから、まあ各団体ね、まあある程度の取扱説明書をきっと設けているんだろうなと。いうふうに思うわけです。まあもちろんそのゆるキャラだけではなくてですね、企業のキャラクターとか、まあそういったものにも結構がんじがらめの、まあ説明書というか、その、なんて言うんでしょうね、決まり事っていうのは多く存在するわけなんですね。
うん。
まあ私もいろんな企業のそのキャラクターをたまに使う立場にいたこともある人間なので、
うん、
そのマニュアルというかは一通り見たことがあるんですけども、まあ厳しいんですよ。
レギュレーションってやつ。
レギュレーションってやつですね。
うん、
まず、そんな中ですね、今回ちょっと一つ取り上げられていたので紹介をしようかなと思ったのが、群馬県公式ゆるキャラ なんですが、群馬県の公式ゆるキャラといえば、何でしょう？クリンティさん。
いや、知りません。
お！馬尾さんご存知ですか？
いや、わかんないですね。
あ、有名じゃないんですね。
いや、もうゆるキャラってそんなに意識して覚えてないですよ。
いや、群馬県よ。
群馬県なんてもう、僕はもう北関東以降はもう大体もう同じですからね。
あ、そうですか、はい。一応ゆるキャラのグランプリにもね、輝いたんですけど、群馬ちゃんというですね。
いや、知らないね。
あ、そう。
どんな形してるんですか？
あの、馬というか、馬なんですよ。
僕はあの、
可愛い馬なんですけど。
そう。関西地方だったらさ、例えば、ヒコニャンとかだっけ？ああいうのはなんとなく知ってるんだけど。
ヒコニャン知ってて、群馬ちゃん知らないってすごいね。
やっぱ関西だからさ、もともとが。
あ、そう、うん。群馬ちゃん、そうですか、
知らない
ですか。
いや、知る機会ある、こんな群馬ちゃんなんて。
いや、ありますよ。
それはあの、仕事柄、
仕事柄じゃない。仕事柄別に群馬ちゃん関わってないんで、僕は。
何で知ったの？
え、普通にアプリとか、あと JR のポスターとかに貼ってあります。
まず僕、だからあれだ、JR 東日本じゃないから。
静岡だもんね。
そうそうそう。
そう、でも知って知らないレベルの言い合いはもういいんじゃないですか
ね。そうそう、あの、まあ、関東圏のね、
うん、
群馬に行こうとか、うん、いろんなポスターに結構群馬ちゃんあるんですよ。まあ、新宿駅とかにも貼ってありますし、うん、まあ、それこそ山手には結構貼ってあるんで、まあ、ご存知かなと思ってたんですけど、まあ、ご存知ないということ
で。
ま
あ、でも、はい、そう、ママさんもね、全然見てないので。
そう、 そうね、うん。まあ、あるんですよ。群馬ちゃんというのは。うん、一応、まあ、何年かの、ゆるキャラグランプリにも輝いてるこの群馬ちゃんでございますけれども、まあ、群馬のイメージ向上をね、させるために、一応活躍していると、
うん。
で、この群馬ちゃん何が、まあ、今回、まあ、テレビとかで取り上げられたかというとですね。まあ、通常、ゆるキャラというものは、だいたいこの被り物、まあ、被り物って言っていいかどうかわからないですけど、群馬ちゃんのこの着ぐるみとかね、ゆるキャラの着ぐるみってだいたい、まあ、あっても1体2体かなぐらいのイメージがあると思うんですけど、群馬ちゃんはですね、なんと、日本国内で13体着ぐるみがあると。
うん、
で13体あって、なおかつ、貸し出しをすることができますと。
うん、
まあそういうゆるキャラになってるんですね。だから、借りたい団体が群馬県に行って、群馬ちゃんの着ぐるみ貸してくださいって言うと、群馬ちゃんが借りられて、自分で好きなように群馬ちゃんとして出ていくことができると。
その代わりレギュレーションがあるってことですか？こういうことやっちゃダメですとか。
あ、でね。そう、13体あったんだけど、最近までそのレギュレーションがあまり厳密に決められていなかったんですって。群馬ちゃん自体。ちょっと群馬ちゃんを知らないお二人に群馬ちゃんの話をするのもあれなんですけど。まあ、そういうレギュレーションがあまりなかったので、今回からですね、ちょっとその群馬ちゃんを利用するにあたってのマニュアルを、まあ、ちょっと、固く決めようと。いうことで、まあ、マニュアルが作られましたっていう話がね。一部あったんですね。で、なぜそんなことをするようになったか、なんですが、これですね、13体も貸し出していると、中にはですね、その、群馬県の意図している群馬ちゃんの動きでない動きをする群馬ちゃんがいたりとか、なんか、あの群馬ちゃん喋ってないみたいなことがあったり。
おっちゃんが入っちゃってると。
そうそう。あとなんか異様に背が高い群馬ちゃんがいるなとか。
サイズが合ってないと。
そうそうそう。そういう、まあ、いろんなですね、群馬ちゃんに関する、まあ、クレームというか、変な目撃談というのが県にどんどん寄せられ始めちゃっていると。で、まあ、そうなってくると、まあ本来この県自体のイメージを背負って立つ、このキャラクターのせいで逆に県のイメージが悪くなるっていうような、まあおかしなことになるので、まあこのマニュアルを作っていきましょうと。で、県がマニュアル作成をし始めましたというところなんですね。うん、で、まあこういったものって結構いろんな、 都道府県それぞれのキャラクターにきっとあるはずなんですが、今日はちょっとその群馬ちゃんどういう風なマニュアルになってるかというマニュアルをですね、ちょっと中身をご紹介しようかなと思っております。で、まず一つなんですが、着替えを覗かれてはいけませんと。
まあ当然ですよね。
まあ当然ですね。これはまあ夢を壊さない、うん、子供たちの夢を壊さないようにしましょうということが重視されています。ね。まあそれをベースに、いろいろこの利用方法、注意事項というのがあります。一つ目ですか。まあ先ほどのやつを除いて一つ目ですけれども、まあ身長に制限はないんですが、165センチぐらいの人が着ると、綺麗な群馬ちゃんに見えますよ。
あ、推奨環境みたいな。
そうそう。ということが書かれてたりします。あと、ま、肩幅とかね。肩幅はちょっとサイズは言えないんですけど、だいたい身長165センチくらいまでの人が着ると、まあ、群馬ちゃん、可愛く見えますよ。とかですね。あとは、控え室。まあ、群馬ちゃんがこう、控えている部屋は、外から見られないような環境にしましょうと。で、入り口前にはパーテンションとかを置いて、外からこう、ドアが開いたとしても、控室の中身が見られないようにしてくださいと。あとは控室関係者以外の立ち入りは禁止するようにしてくださいと。まあそういうことも書かれています。あとはですね、裸での着ぐるみ着用は絶対にしないでくださいと。あと靴下も必ず着用してください。ね。で、あと、群馬ちゃんは7歳という設定ですので、7歳にふさわしくない振る舞いはしないようにしてくださいと。
うん。なんだろう、腰を痛めてる様子とかかな。あー、まあ、誰言うんじゃん。
なんか大人っぽいとか、うん、あとはやけになんか、周りの人間を蹴りまくるとかですね、だと思いますけど。まあそんなことしないと思いますけど。
ね、なかなか見ないですよね、
そんな、うん。ゆるキャラが暴走するみたいな。まあそういうことはしないようにしてくださいと。で、あとはですね、ゆるキャラらしいポージング。ね。群馬ちゃんは群馬らしいポーズというのがあるんですけれども、
うん、
まあ、そのポーズについても、こういう風にすると群馬ちゃん可愛く見えますよっていうのがですね、写真付きでこう出てたりするんですね。なんかこう、首をかしげる動きをすると可愛く見えますとか、口の部分にこう両手を当てると、可愛く見えますとかですね、
うん。
まあそういうのが写真付けでこうバーっと書かれていて、まあこれを元に群馬ちゃんの中に入る人は気をつけて群馬ちゃんになりきってくださいと。いうようなことが言われてるんですね。
うん。はい、まあいいんじゃないですか。
はい、
うん。
なのでまあこういうゆるキャラにも実は全然ゆるくない裏事情が、まあ各方面のゆるキャラには設定されてると。いうところからですね、我々のこのかけら人というものに対してもちょっと改めて考えていこうじゃないかと、今日は3人でね、
うん、着ぐるみ作んなきゃいけない、
ね、着ぐるみは作んなくていいんですよ、まあ、キャラクターとしての設定をねどうしていくかということなんですけど、うん、このかけら人ね、我々このかけら人という名前を募集して決定したわけなんですけれども、その後一切触れてないじゃないですか。
せっかく名前つけてもね、もらった
のに。そうそうそう。せっかく名前つけたんですけど、まあまあ、もちろんね、バッチとか、ね、キーホルダーとかには、かけら人使ってますけど、ちょっとあまりにもかけら人というものを、使ってなさすぎなんじゃないかな、と思い返しまして、うん、今後ね、まあこれから6年、丸6年、6周年を迎えるにあたり、まあもうちょっとこのキャラクターというものも押し出していっていいんじゃないかと。いうふうに考えるわけですよ。私。
うん。
皆さんで、このかけら人の活用方法、どんなのがいいか考えたいんですけど、クリンティさんなんかないですかね。
まずかけら人って何、うん、っていう。あれはいるキャラではないんだよね。
まあ、ゆるキャラじゃないけど、キャラクターでね、
そこからちょっとまず、ね。まず最初に、
ね、
そう。あれをどういう風に使おうかって考えてましたっけ？
そこも考えられてないんじゃない？
うん、何も考えてなくて、とりあえずマーク、ポッドキャストのアートワークが欲しいというところから始まったんだよな、あれね。
そう。
だから元々ゆるキャラにするつもりはなくて、こう。
一番最初はね。
そうそうそう。マークとしてこういうのがあるといいねっていうところだよね。だから、元々何か理念があるわけじゃないから、まあ、まあ自由に使おうと思えば使えると。
そう、そうです。今はね。そ
ういうことになるね。で、今はバッジとかキーホルダーになってますよと。
そう。まあ、アートワークとしてですけど、うん、で、それに対して、名前を募集して、名前を付けていただいたんですよね。
うん。かけら人というね。
そう。かけら人という名前が付きましたと。ただ、それ以降、かけら人という言葉を発したことは、我々ないなっていうのも。う
ん、あと、まあ、ゆるキャラの定義ですけど、はい、ウィキペディアを見ると、郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。
あ、まあ、郷土はないですね。あ、まあ、三重県かもしれないけど。
立ち振る舞いが、あの、不安定でユニークであること。
あ、そう。
不思議な動きをするっていうのがゆるキャラの。なんか、すごいさ、ミッキーマウスとかさ、
はい、はい。
それ着ぐるみって言っちゃうと、ははっみたいな感じで消されちゃうんで、
あれ。あれはまあ、着ぐるみじゃない。
着ぐるみじゃないですが、うん、ああいう形で動きが、あの、テキパキしてるんじゃなくて、
うん。
ふなっしーみたいに、挙動不審であることがね。
気持ち悪いみたいな、ね。
はい。で、愛すべきゆるさを持ち合わせていることって、うん、まあその三つ目は、こっちはまあ、なんとかなるかもしれないですけど。
まあまあね。
郷土愛とかね、あとまあ原則、そういう、それを見せるためにも着ぐるみが必要であるっていう、話になってるんで。
ゆるキャラ自体はもう着ぐるみが必要なんだね。
まあ、だからゆるキャラって言わずに、ゆるキャラ風の、うん、まあそういう、コンテンツのロゴのキャラクターですと。
まあ、キャラクター。
いうことであれば、うん、全く問題ないです。
う
ん、
そうね。まあ、だから、今後の、この、かけら人、まあ、かけら人だけじゃなくてね、あと、私がデザインした、こう、うまうまさんとホネストのキャラクターも、なんとなく作ったわけなんですが。
まあ、やっぱそうなってくると、ホネストかな。あの、等身大すぎるので、
うん。
人の形になってるんで。ホネスさんはちゃんと骨を被ってますから。
う
ん、
あ、まあまあ、顔を。
まあ、ゆるキャラ作る。被、ね、り物するとしたらね。
そうそうそう。ゆるキャラを作るとしたらね。まあ、そうなるでしょうけどね。うまうまさんは、あのテイストでね、そのまま被り物、まあ、そう、被り物を作るっていうのもありですけど。
もう僕そのままボート立ってりゃ、それで成立でしょ、でも、ゆるキャラとして。
まあ、うまうまさんがね、いけないようなところに、配るっていうね。さっきの、あの、群馬ちゃんみたいに14個ぐらい、14体ぐらい作っておけば、日本中ばらまけるわけですからね。
そうそうそう。うん、まあ、我々予算的にちょっとね、着ぐるみを作る予算もないですから、あれなんですけど。
まあ、活用方法。
あとはまあ、この6周年に向けね、まあ、どういう、このキャラクターの活性化をしていこうかっていうことなんですけどね。
キャラク、かけら人、顔がないじゃないですか。
うん。
うん。で、あの格好でしょ？で、あれが普通にこう直立不動で立ってったら普通の棒人間じゃないですか。だから、普通のそういう、
そうなんだよね。
どう区別をつけるのかっていう。
そうなんだよ。
うん。
そうなんです。いや、だから別に、あの、すいません、着ぐるみにする必要ないです。
いや、まあさ、着ぐるみ以外で単なるマークだったとしてもさ、
まあまあね。
あれとトイレのマークと何の区別が、するのみたいな話に、ね、あの、た、なんちゅうの、姿勢をこう直立不動にしちゃったらさ。
そう、まあ、ね、姿勢直しちゃうと普通の棒人間
だよね。そうそう。あとは、ね、あの、イグジットみたいな。出口、出口的なあの、ね、あれと一緒
だ。すげえ駆け上ってるイグジットみたいになってるね、今ね。うん。いや、そうなんですよね。キャラクターの使い方って難しいなと、思うわけなんですけどね。
動きが欲しくなるね。そうすると駆け上がってるって。駆け上がってるっていうのは残したいんであればね。
うん。なんかアートワーク自体もね、まあ長らく変えてない。まあ変える必要もあるのかって思いますけど。
まあでもなんかその実際の写真と組み合わせるみたいなので駆け上がってる感を出すとかっていうのはまああるのかもしれないですね。
ああ、名所とかね。
そうそうそうそうそうそう。
三重県の名所に駆けら人みたいなね。うん、まあ、ありですね。あと、うん、 まあ、Facebook も最近全然更新してないですけど。
まあ、ちょっとね、いろいろね、SNS 系を広げすぎてて、ね、
そうそう。
まあ、ちゃんと一つにまとめた方がいい気はしてるんだけど
ね。そうね、うん。まあまあ、そういう SNS 系に、例えば投稿する写真にかけらじに乗っけてみるとかね。
うん。なんかよく、
そういう使い方もあるから。
そう。旅先に行くときに、まあ、なんか、ちょっとしたぬいぐるみと一緒に撮ってる写真とか
あるね。
ありますね。
まあ、ああいう、まあ、一個だけ小さいぬいぐるみを作って、ああいう風にするとかね。
ああ。
うん。
かけらじのね。
そうそう。
まあ、そういうのもありですね。だから、まあ、ぬいぐるみとかね。まあ、まあ、うちの番組を今後どうするかっていうところもあるんですけど、その、キャラクター自体をね。なんとかうまく活用できるようになっていきたいなと。まあ、ぐんまちゃんを見習うじゃないですけども。まあ、そういうキャラクター愛というのも、今後、7年目に入った時にはね、ちょっとやっていきたいなと思いまして、今日は、この、ぐんまちゃんから見習いまして、我々のかけらじについてちょっと考えてみました。
うん。あ、もう、ここで、終了ということ
で。はい、これですよ。
よろしいですか。じゃあ、エンディングに行きたいと思います。
まあまあ、はい。流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学報酬にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、エンディングです。振り返りでを行いますが、幼児用リードどう思うかというかけらじタイムズ、まあ違和感は感じますよというところが、うん、まあ3人共通の見解で、まあただまあちょっとね、そのどういう疲れ方をするのかっていうところとか、まだまだ見えてないというか、きちんと理解できないところもあるので、まあそこはまあ我々の知り得んところでね、まあまだ顕在化してないところもあるんじゃないかっていう話も
ありますね。実際のあれを見て、
うん、
見ていくと、
うん、そうだね。でもあんまりこれがこう大衆的にこうみんな使い出すっていうと、またちょっと抵抗感はあるような気がしますね、
うん、
あと赤ちゃん本人たちに、まあ1歳2歳だったらいいとは思うんですけど、もうちょっと大きくなくてもそれを使おうってなってると、うん、赤ちゃんというか、まあその子供の発育に何らか支障が出るんじゃないかなと。
うん。
なんか例えば、走り回るということができなくなってくるとか、なんかそう自分の抵抗でね、ゴーンってこう、それ以上いけなくなるんで、そうするとなんか動き出すことをしなくなったりとか。
まあ、行動パターン。走れる範囲が85センチ以内しかないっていう、こう体に覚えちゃう。っていう感じがあるのかもしれないですね。
そうですね。なんかそういうものが今まで使われたケースがないので、ちょっとそれ何かちょっとちゃんと実験して製品化してほしいなっていう気持ちが強いですね。
まあ本当にだから使わなければいけないところだけ使うっていう風にちょっと親の方のね、意識を高めてもらえれば、まあ影響は少ないんじゃないかなって思いますけど、ね。まあ、公園とか本当に広いところはもう、ブワーって走ってほしいなと個人的には思いますけどね。
まあ、広いところはね。
そうそう。木曽三川公園みたいなね。
ああ、懐かしいね。
思いますけども。うん。まあ、ちょっと今後の動向を見守りつつね、行きたいと思います。
うん、
で、後半、かけらじ、あ、井戸端カオス、まあ、ゆるキャラの取り扱い説明書ということで、まあ、ぐんまちゃんをね、ホネスト以外は誰も知らなかったというところから
始まり、ね。うん。ちょっとびっくりでした。私の周り結構知ってたので。
うん、まあ、興味あるないの違いだ、
まあ、アクセスしないとゆるキャラをなかなか手に、ね、手にというか、知ることはなかなか難しい。
いや、だからそのポスターとかでしょ、うん、僕も最初に知ったの。
うん。うん、あ、でもね、地元今住んでる自治体がどういうゆるキャラを持ってるかぐらいは知ってるよ。
知らないわ。
じゃあやっぱさ、その、興味のスポットが違うんだろうね。
うん。いや、だって、地元のさ、ゆるキャラって特にこう、なんか、駅のポスターとか、私の生活圏に貼られてないんだよね。
あ、地元って東京の今住んでるところですか？
あ、そうそうそう。
ああ、そうですか。僕結構、うん、多分じゃあその市とか自治体の押し出し具合とかもあるんでしょうね。
あ、そうそうそう。うん、
結構、 見る。
そういう意味で言うと、山手は利用してるんで、
うん、
特に新宿とかには、ほら、あの、群馬県に行こうとかさ、
うん、
この関東の、北関東に行くと楽しいよ、みたいなポスターが結構貼られてるんですよ。
うん
うん、だからそこで結構見ることが多かったんで、知ってるのかもしれないですね。
まあ、そこからね、考えたこととしては、まあ、そういうインフラ的なアピール力っていうのがゆるキャラには必要だなと思ったわけです
よ。そうね。そう、
それは間違いない。それはかけらじにはないですよね。
ない。
駅に貼られるとかいうさ。
だから、ね、あのシールを作って、駅のポスターにひたすら貼っていくっていう。うん、
それあの、それまたあの、なんちゅうの、よくわかんない、あの、
うん、シールが貼って、
そう、シールが貼ってあるっていうふうに、都市伝説になってしまうからね。
まあ、都市伝説を作るっていうのもありですよ。
そう。まあ、でもどう皆さんね、こういう、ポッドキャストにこう、あの、アートワークをゆるキャラと思ってる人は少ないのかもしれないんですけど、どうこうやっていくんですかね。うん、
まあ、あれ別にゆるキャラでもないしね、確かにね。うん、
まあ、よくあの、絵描きの人とか自分のキャラクター持ってたりとかして、自分の、なんていうの？キーホルダーとかさ、作ったりしてるところ
に、ね、ちょっと可愛らしくデフォルメしたような。
うん、そうそうそうそう、入れてたりします
けど。あ、まあ、僕のあの、ホネストのあれは、まあ、ある意味ね、自分のキャラクターですからね。
うん、まあそういう風にして押し出していくっていう手も、だからまあそうなるとあれですね、あの、何でしたっけ、よくあの、ビッグサイトとかああいうとこでやっているコミケみたいなああいうとこに出展するとかそういうあれが必要なのかもしれないですけどね。そうすると。
うん。
はい。まあちょっとそういった中で、まあ6周年、7年目に向けてちょっとゆるキャラのね、まあかけら人ですか。かけら人の、まあかけら人らしいあの、扱い方というか、
そうね、
広め方という活用の仕方を、まあ、今後も継続して考えていきたいというふうに思います。うん、ということでね、まあ、今の、ゆるキャラの話、そして、かけられタイムズの幼児用リードの話も含めまして、番組に対するお便りとかメッセージを募集しています。ツイッターの DM や E メールにてお送りください。ツイッターの DM は、あの、文字数制限が140文字以上になったみたいなんで、バンバンそっちの方でも気軽に送っていただ
ければ、
はい、思います。はい。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。そう、オープニングでちょっと言わされたんですけど、ドッジボールの話になったじゃないですか。
はいはい。
先週、うちの、まあ、会社のね、自分の所属している課で、ドッジボールの話に偶然なりまして。かけらじ聞かれたんじゃねえかって、俺はちょっと腹が
立ったんですけど。
いやいや、うん、なんか、あの、子供会みたいなところでドッジボールをやるんだけれども、そのドッジボールの地域ルールがね、あの、自治体によって全然違って面白いって話でちょっと盛り上がったんですね。
それはあるね、う
ん。タイムリーにそんな話出ると、ビクってなりますね。
ビクってなってね、うん、ちょっと。
まさか。
じゃないですか。
まさかね。
サイレントリスナーが同じ会社に。
かもしんないね。まあね。まあそんなね、まあドッジボールもなかなかかけられてないと話も僕らもしなかったんでね。あの、いい機会だったと思いますけどね。はい。ということで、お送りしましたのは私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでございました。
はい。それでは次回6月30日第214回でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ちょっと余ったね。
確かに。
もう一回さよならって言う？じゃあ。
さよなら。
さよなら。